のラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線の番組です。今日の相手はJR3QFB39 と
JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、599回だから電信だっぺということでね、送り出します。よろしくお願いいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
今日はですね、実は久々にラジオ成田のスタジオで収録しております。
はい、対面で。
対面で。
はい。
やっぱりこの雰囲気がいいですね。なんか収録してるって感じがしますね。
しますね。
2といえばカーなんで。
アイコンタクトできるっていうね。
2
といえばトーン。
2といえばトーン。
今日はね。
今日はそんな感じでね。はい。ハムのラジオはね、おかげさまでね、ラジオ成田からの放送5周年。ということでね。そして、まもなく500回。600回を迎えることができました。
はい、うまくいけば次回600回のはずなんですけど。
うまくいかない可能性があるな。599まで行って600が来ないっていう可能性がある。
あれ
っていうこと
で、はいはいはい、
ここまでね、支えていただき、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでね、今回599回ということなので、うん、お題は、電信だっぺ、はい、ということでね、お送りしたいと思います。
なんで、はい
599、599ですね。600の前の599。
やっぱり電信やってると599は最高の数字ですから。
そうですね。
まあ、古来から縁起がいいって言われてます
ね。599はね、もともと RST という、レポートですね。はい、お互い送り合うレポート。SS ミラーは59、はい、シグナルとノイズ、S と N だけなんですけども、それにトーンというのが入ってくるんですね。はい、SNT。
RST 音調ですね。
音調ですね。
最近、トーン皆さん9ですね。
はい。
昔、R なんとかで始まる曲は、9じゃない曲いましたけどね。はい、
音程が、ね。交流成分が入っててね。ブーとか言ってましたけどね。
ブーと言ったり動いたりね。
もう今はもうそういうのはもう、全く聞かないですね。
そうですね。
はい。という感じですね。
はい。はい、
ということでね、599、まあ、縁起のいい数。ね、それから CW ならではの、はい、RST レポート、送りますけれども、うん、599という数字ね、こういうアマチュア無線の通信だけじゃなくてね、ハムフェアとかね、うん、から、まあ、カハムもそうなんですが、車でそういうフェアに行くとね、599、10599ですね。
いっぱいいますね。
いっぱいいますね。
多いです
ね。なんでやねんと思いますよ、ね。
うん、
というのはいろいろあります。結構ね、電車やってる方含めて、まあ、アマチュア無線、いわゆる無線ですね。599という数、まあ、いけないのと、ゴロもいいし、というふ
う
な数字なんですよ。まあ、ご存知の方はね、もうそんな分かっとるわい、ということですけれども、ちょっとおさらいしてみました。
はい。
ということでございます。今日はね、電信をね、ネタにね、ラグチューしてみたいと思います。ちょっとね、とんでもないところに行くかもしれませんのでね、はい、皆さん、覚悟
してください。
してください。ということでございます。はい。ということでね、まあ、電信ということで、まあ、SSB、電信、まあ、この二つが、まあ、大きなアマチュア無線のね、通信方式です。まあ、その他に、RTTY とかね、
はい、
最近とはデジタル。
デジタルありますね、はい、最近はね。
はい。まあ、そういうものとかいろんなあるんですけれども、今日はその中で、電信をね、皆さんどういうきっかけで、始めたのかな、というところをね、話をみんなでしてみたいなと思います。
はい。
まあ、言い出しっぺの私から喋りましょう。
はい、はい。はい。
電信あったというのは、まあ、まずは、電話機を取って、その時電信機、 はい、取ったんですよ。
はい、
その試験勉強でやりました。まあ、まずはそこですね。はい。あの、それまで出せないんで、無線では、電話級では。で、あの、CW をやって、まあ、3アマ取ろうと。
はい。
まあ、その後2アマとか1アマとかずっと、ね、取っていきたいというのもあったんで、まずは、電話と次、電信と。で、今の3、4アマ、3アマという名前に変わったり、で、はい、今は電信の出の字もないですよね。あの、まあ、一応、QR、
ね、
QF 号とかそういうのとかね。
はい。
電信にちなんだ、あの、試験は出るんですけれども、
ね、
いわゆる実技ないですよね、もう。
ないですね。アマチュアの世界からなくなりましたね。
そうですね。はい。で、まあ、あの、プロの世界からもほとんどなくなってましたね。
うんうんうん、
これ、
あ、まあ、本物の通信ではなくなってますね。うん、試験ではまだまだ
残ってます
ね。試験では残ってますよね。
はい。
はい、うん。うん。まあ、そんな感じですよね。うん、で、まあ、私は始めたのは、まあ、とにかく、試験で通らないといけないと。いうだけのことでした。
はい、
で、まあ、かといってね、やっぱり電信級取ると、やっぱり出たくなるな、ということで、うん、やっぱり、初めて CW で出すのは怖いんでね、やっぱり、ね。まずコンテストです、
ね。ああ、ね。
要するに、コールサインと、から、RS レポート、RST レポート、
はいはい、
から、まあ、出すときは、いろいろコンテストナンバーのね、はい、数字とかだけなんで、はい、別に、天気言うわけでもないし。
そうですね。
はい。
あんまり考えなくていいんですよね。
うん、そうなんですよ。うん、
簡単、簡単ですよね。
ナンバーは決まってますね。
はいはい、はい。
だから、連番でならない、とにかく、599、25とかね。
はいはい、
大阪とか、
ね。大阪とか、
ね。そういうところからスタートします。まあ、そうやってるうちに、まあ、海外のコンテストとか出たり、それから、まあ、慣れてくるんで、まあ、いろんな、001から始まる連番とかね。
はい。
そういうのもやっぱり打てるようになるし、まあ、聞けるようになってくるし。はいはい、まあ、打つのはいいんですけどね、やっぱり聞くのが難しいんですよね。
そうですね。
はい。相手のコールサインも取らないといけないし、
はいはいはい、
うん、まあ、それもあるんですけど、まあ、そういうので、やっていった感じかな。だから、こういう言い方申し訳ないんだけども、最近電信やってないんですよ、実は。だから、若かりし頃にやってたという感じかな。
あ、
うん、そんな感じですね。
はい、
まあ、それが、まあ、スタート、
ね。スタートですね。
はい、
一時バグキーを使われてたっていう聞きました
けど。はいはい。結構いろんなキー使いましたよ。
はい、
まあ、バグキーはそのうちの一つなんですけども、まあ、縦ブレからスタートして、で、エレキーですね。
うん、
で、当時、今あまり知らないかどういうことを思いますが、TTL というね、トランジスタロジックかな。
はい、
デジタルの、01の世界の、はい、IC ですね。使いまして、はい、TTL を使って、要するに
メモリキーを。
メモリキーは作った。メモリしてないですけどね。
エレキーを作ったんですね。
エレキー作ったんですよ。はい、というのは、縦ブレでもね、高いのは高いんですよ。大理石のね、イヤスとかね。
なんか目の前にあります
けど、ね、そう。動かないんでね。縦ブレやってるとやっぱりだんだん動いてくるんですよ。
はいはい、
で、当時、お金ないんで、いわゆる、してる方は知ってるとは、佐藤無線の縦ブレの
電源。
はい。
あれ意外と良かったですね。
そう。機器かなんかに、ビスで止めないと動いちゃうってやつだよね。で、手でもつか。ということで、まあ、そのぐらいしかなかったんで、で、まあ、いろいろとやってて、まあ、エレキー使ってて、で、バグキーというのがあるハイモンドですね。
うん、
はい、もう有名なやつ。まあ、何種類かあったと思いますけどね。
はい、
で、それを見て、ええなと思ってね、タイマイはたいて、中古買いました。
うん、でも、あれ、使うの難しいですよね、使いこなす。
うん、ね、私の場合、エレキーを次にすぐにバグキー行ったんで、すぐ慣れましたね。
あ、そうですか。
うん、だから、縦ブレずっとやってるとかじゃなくって、うん、最初から入ると、やっぱり、すんなりと。
あ、
うん、苦労したという経験全くないんですよ、バグキーで。
頂点を打つのが難しくて。
うん、だから、本人は別に難しいというよりも、端点1に対して頂点3を出せばいいんで。
そう。
まあ、そうだね。
だけどね。
ね。
で、多分聞いてる人は、むちゃくちゃだったと思いますけど、むちゃくちゃな符号を打ってたかもしれませんけど、本人はあんまり、
気にしてない。
意識してなかったですね。うん。後から聞きましたけどね、いろんな方に聞きましたけどね。
うん、
はい。まあ、そんな感じでしたね。うん、次、じゃディレクター行きましょう。
ディレクター行きますか。私もあれも、いや、きっかけはやっぱり資格ですよね。
うん、
だから当時はやっぱり無線始めると、もう50年以上前ですけど、うん、やっぱり電信っていうのは自然のこう流れで行くんですよね、
はい、
みんなね。で、やっぱりで当時電信級取りましたけど、うん、あとはもう一つこう、友達が SSB ばっかりやってると、うん、ちょっとへそ曲がりだから電信やってみようかなっていう、
なるほど、
気になるわけですね、
うん。
で、あとはね、実はそのうちに短波の受信機があったんですけど、はい、 それは SSB の BF4 ついてなくて、
あ、
なぜか7メガの CW のあたりだけ内部発信でピーって言って、あの、モールスが聞けたんです。
なぜか。
なぜか復調してたんですよね、ピーピーピーピー。
なんだろうな、これ。
うん。それで、あの、面白くなって、それを7メガの一生懸命聞いて SWR 音を出すってことを続けてたんですけど、うん、まあそこから始まる、うん、まあ、電信マスターして、すっかり電信マニアになりましたね。ああ、
なるほどね。
やっぱり資格ですよね。まあまずはそれ多いですよね。
多いと思いますね。
うん。私は電信級で、その後まあ 2級まで行きましたけど、2級の時は意外とね、もうだいぶ電信やって、
うん。そうですね。
数年後でしたから、だいぶ電信やってたんで、はい、あの、楽でしたね。
うん、私もあの、電話電信にヤマト1年ごとに取ったんですよ。はいはい、で、電信取って、やっぱり電信取れたらやっぱり出たくなるじゃん。
そうですよね。
免許があるんでね、うん。で、変更申請だけきっちりまずして、で、それですぐ出て。だから、まあ、1年弱、うん、2山までね、やってるんで、うん、まあ、それなりに、できるようになりましたね。
私、あの、北海道にいたんで、北海道は、あの、ロシアの局が結構いて、28メガとかでね。
うん、で7メガでもできたんじゃないですか、
ね。
あ、
うん、
ロシアの近い
です、ねうん。ロシア近いんで、28メガの、とか21メガで、結構ロシアと、うんで、ロシアの曲も英語できないので。
ああ、なるほど。
実にこう、年分が短いんですよ。
お互いに。
お互いに。
なるほど、ね。
だからちょうど都合がいい感じでちょっと遊んでましたね。うんうん、
だから当時、あの、まあ、先ほどの話じゃないですけども、あの、うん、音が、トーンが、
ね。そうそうそう。ピヨピヨピヨピヨって言ったら。う
ん。あの、電波でやると電圧が下がるんで、周波数が動くんですよ、ね。
動くんですね、はい。微妙に動くんですよ、ね。そう、
キュアレッジ起こすんですよね。
はいはい。
だからピヨピヨピヨピヨ言って。
そう。すぐロシアの曲分かりましたね。はい、聞くだけでね。う
ん、でもまあ、それは別に、悪とかいいとかじゃなくて、あの、それで通信できるんで、はい、全然問題なかったですね。そうね。今でこそそういうのないんで、懐かしいですね。
懐かしいですよね。はい。
じゃあ今日の第9曲目は、まず、小畑さんにご紹介します
。須田さんの。
須田さんか。
はい。
はい。はい。あの、この599と600回、2回にかけて、あの各メンバーのリクエスト曲を、流しますとディレクターがおっしゃっていただいたので、
はい、
ちょっと私のリクエスト曲をこの599回にふさわしいのをちょっと、お願いしてかけてもらうことにしたんですけれども、まあ、電信会、モールスなので、モールスにちなんだ曲というところで、イギリスの刑事ドラマで、インスペクター・モースっていうのがありまして、1987年から2000年って出てましたけど、っていう、まあ、結構有名な刑事ドラマがありまして、そのテーマ曲を今回ちょっと持ってきました。
はい。
で、もう初っ端からモールス信号で、流れますので、
はい。
ぜひ聴いていただきたいと思います。はい。では紹介します。作曲と演奏、バリントン・フェロングという方です。インスペクター・モールスのテーマ、お願いします。はい、JR2KHB、須田です。この番組も、出させていただくようになってからもう5年以上経ってきてますけども、まあ、ますますですね、これからもいろんな、若者っぽい視点を提供できたらと思っております。ハムのラジオ。
それではここで、無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画からのお知らせです。QCQ 企画は今年の4月で創業40周年を迎えました。創業以来40年の感謝を込めて、2024年度は1年間を通じて様々なキャンペーンを展開いたします。今回はキャンペーン第2弾の陸徳講習会キャンペーンのご紹介です。QCQ 企画では第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。陸上特殊無線技師とは電波法令で定める無線従事者資格の一つで、陸上に開設する業務無線局に従事するために必要な資格です。この資格を取得すると、近年注目されている空撮や測量などで活躍している業務用ドローンも扱えるようになります。そんな陸上特殊無線技師の養成課程講習会をお得に受講したい方に、このキャンペーン中に陸上特殊無線技師の養成課程講習会にお申し込みをすると、受講料金から3000円引きでご受講いただけます。お申し込み方法は簡単。QCQ 企画のホームページに記載されているキャンペーンコードを 申し込みフォームに入力するだけで自動的に受講料金が割引となります。キャンペーンは6月30日23時59分まで実施中。お仕事に使える実用的な陸上特殊無線技師の資格をこの機会にぜひゲットしてみてはいかがでしょうか。 QCQ で検索。QCQ 企画では先ほどご紹介した第2級第3級陸上特殊無線技師と第3級第4級アマチュア無線技師の養成課程を実施しています。養成課程の受講方法は2通り、養成課程講習会と養成課程 e ラーニングからお好きな受講方法をお選びください。養成課程講習会はプロの講師が懇切丁寧に講義をいたしますので、初めての方でも安心してご参加いただくことができます。北は北海道から南は九州まで幅広いエリアで講習会を実施していますので、当社ホームページからお近くの講習会場をチェックしてみてください。ご家族やお友達同士、会社の仲間たちと一緒に参加ももちろん OK。 4アマ2陸特は2日間、3アマ3陸特は1日で修了試験まで受験ができるので、短期集中で資格を取りたい方にはおすすめです。養成課程 e ラーニングはスマートフォンやパソコン、タブレットを使用してお好きな時間にお好きな場所でご学習ができ、最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受験ができるサービスです。受講期間は90日間、隙間時間にサクサク進めるもよし、繰り返し動画を見てじっくり進めるもよし。動画は何度でも視聴することができるので、何度も復習したい方におすすめです。テストセンターは全国に300カ所以上あり、受講者様の都合に合わせて試験会場、試験日を選択いただけます。お休みが合わず講習会に参加できない方もこれなら安心ですね。実際の受講の流れや受講料金、講習会日程などはホームページからご確認ください。最後に通信教育講座のご紹介です。現在第1級陸上特殊無線技師10月期の受講生を募集しています。当社オリジナルのテキストと問題集でご学習いただいた後は、本番さながらの試験問題を体験できる5回分の模擬試験問題で演習を重ねましょう。わからない問題は質問掲示板から質問することができます。専任の講師が皆様からの質問に一つ一つ丁寧にお答えしますので、サポート体制もバッチリ。 QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指してみませんか。第1級陸上特殊無線技師10月期の受講生は7月末まで募集しています。QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4949 まで平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
International Radio Broadcasting. International Radio Broadcasting. 83.7 Radio Narita.
若者ハムの支援コミュニティ、ヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、ということで引き続き電信のお話ということで、はい、次小畑さんに。
はい、そうですね、はい、私の場合はですね、アマチュア無線の免許を取る前に電信を始めたんですよ。なぜかというとですね、高校の時に、アマチュア無線部に入って ったんですけれども、まあ、同じ時期ですね、まあ、4月からですけれども、電信クラブっていうのが学校にあったんですね。
名前そのものが電信クラブなんですか？
電信クラブなんです。国語とか数学とかそういうのがあって、うん、まあ、いろんな新聞クラブとかなんとかクラブとか、うん、
はい、
まあ、いわゆる6時間の中に1時間、1週間に1度ある科目で電信っていうのがあって、電信クラブっていうのがあったんですね。それで毎週電信をこう延々と聞く、1時間聞くっていう、授業だったんですけれども、たまたま、まあ、無線の、担当の教諭がですね、まあ、担当してまして、まあ、無線部と、一緒に、その電信クラブをやってたんですけれども、今入ったばっかりで、まあ、アマチュア無線やってなかったもんですから、その時はずっと、モールスのテープをですね、一日じゃなくて、1時間、週に1回聞くっていうのをやってまして、あとは、まあ、それから、アマチュア無線は4アマを取ったんですけれども、電信級っていうのはずっと取らなくて、未だに私電信級持ってないんですけれども、で、結局電信に、実際に無線のライセンスとして取ったのは、まあ、高校卒業してから2アマを取った時に、まあ、あの頃は45文字ですね。うん、1分間45文字の英文の、文字を、まあ、まあ、クラブで覚えてたんで、まあ、使って、取ったと。でもそれでも、QSO はずっとしたことがなくて、まあ、ずっとしてなくて、アマチュア無線で電信で QSO したのは多分、2004、5年になってからだと思うんですよね。だから、ライセンス取って20何年くらい経ってから、初めてたまたま震災があって避難したところが、電波が全然飛ばないところだったんですよね。で、そこで無線機を持ってきていたんですけれども、はいはい、まあ、本当に何も聞こえなくて、電信はたまたま聞こえたんで、うん、で、まあ、しょうがないなって言って、必要に迫られまして、電信をこう、しかも、パソコン使って叩いたと。いうことで、電源で QSO したことは未だにないんですね。そんな、まあ、変わった電信の経歴ですね。
その電信クラブっていうのは、高校の時？
高校の時です。はい。
授業の一環なんです
か？そうなんですよ。なので、モールスを覚えないと、はい、単位がもらえないという。
いいなって言えばいい。あ、でも珍しいですよね、そういう電信クラブがあるの。
まあでも、基本的に電信をテープで聞くだけで、まああの当時でも45文字のテープだったんですね、あの新規出版社が出してた。
はい。
だ最初からもうその45文字で入ってるんで、
うん、
電信級の25文字とかっていうのはもう未だにこう遅くてこう聞き取りそんな感じがしますけど。
そうなんですよね、確かにね。うん、はあ、でも、そういうのが学校にあったら入ってたろうな。
でも意外と、そんなに電信得意じゃないんで、あまりこう意味がなかったのかもしれないですけどね。
うん、でもやっぱ若い頃、10代の前半に電信を覚えると忘れないんですよね。
う
ん、
そうですね。耳で、音感法で覚えたんで、うん、それは良かったと思いますね。
う
ん、
はい。そうですよね。う
ん、耳で聞いて頭で文字になってるんですよね。
そうです、そうです。
もうね、自動的にね。
こうじると、頭の中で単語になるという。
そうですね。それは素晴らしい。
私始めたのがですね、まず電話機を取ったんですね。で、もう60年以上前なんで、電話機10ワット、まだ SSB がない頃なんですよ。そうすると、AM と、で、更新するんですが、はい、DX やろうとするとですね、AM の 10W って、まあ人が少ないとはいえ非常に難しかったんですね。うん、で、同じバンドを聞くと CW だと海外の曲が聴けるんですね。聞こえてくるんですね。はいはい、で、もともとその、無線を始めたのが、海外と QSO したい、更新したいということで始めたんで、うん、AM じゃ無理だね、ということもあってですね、これは CW やるしかないな、ということで、電話機を取って半年後に、電信機の免許を取りに行ってですね、で、10W で CW 始めたんですね。
はい、
そうすると、海外と QSO できるんですよ、うん、これが。
周波数はどちら？
721ですね。721。で、CW やってて、まあ、どんどん曲数もエンティティも増えていって、楽しいね。じゃあ、その次の年に2アマ取るかと。
うん、
やっぱり、当時だと50ワットでしたかね、
うん、
欲しいね、と、いうことで、で、翌年取りに行って、 無事合格してずっと新浜で遊んでたと。これが CW ですね。うん、で、途中でその SSB の機械が入ってきて、SSB と CW の2本立てということで無線やってきたと。こういう感じですね。
やっぱり DX、何かをやりたいっていうのは、
やっぱモチベーションがないとやれないですよね。
結構 DX やるためには CW 必須でしたよね、
昔ね。当時はね。もう AM では無理。
AM もそうですけど、SSB も結構大変でしたよね。
SSB も大変ですね。
パワー出せないから、電信電話だとやっぱりね、10W しか出せないから。
やっぱり厳しいですね。ただ、CW で 10W でも飛んでいきますからね。
う
ん、
ああ、そうですよね。
うん。まあ、FT8 に比べてもまだダメなんでしょうが。でも当時とすればベストウェイですよね。
う
ん、
そうそう、ベストウェイ
です、
ね。
そんな感じだったんですね。う
ん、はい。今、やっぱり対面収録ですから、アイコンタクトが非常に効いてるんですよね。こう私の方に視線が集中するという今、一瞬がありましたけど。私がですね、多分電信始めたのは、中学2年生に初めて更新したんじゃないかなと思うんですよ。で、私中学に、この番組でも何回か言ってましたけど、中学にそのたまたま無線部があって、で、そこでアマチュア無線っていうことを知って、で、まあそこから、まあ中高一貫校だったんで、まあ6年間というか、まあ受験期除いてですけど、まあずっとそこでオペレートしてたっていう、まあ経歴があるんですけども、で、中1の夏に4アマ取って、その年の冬に3アマ取ってるんですね。うん、で、3アマ取るときに多分その CW の ABC を覚えて、で、まあ3アマ講習会だったんですけど、まあそれ受けて、まあそれは通って、で、ただしばらくその後やっぱり、実際に電波出すっていうところまで至らなくてですね、どう、まず周波数、CQ 出し始めるときに周波数空いてるかどうか確認するじゃないですか。そのやり方すら分かんないところからだったので、それでなんか、すごくそういうのも聞いたり、調べたりして、なんだか心の準備をするまでいろいろかかって、結局、中学2年生の11月かなんかに、だからほとんど3話取って1年ぐらい経ったときに初めて出したんじゃないかなと思ってますね。で、やっぱりモチベーションコンテストでしたね。で、無線部って、当時無線部ってない、私のところは、やっぱりコンテスト中心だったので、年にどんぐらい出てたのかな。まあ、もちろんローカルコンテストとかも出てましたし、オール J みたいなのも出てましたけど、まあ、10コンテストぐらいいろいろ出てたんですよ。で、やっぱりその中で、電信やらないとスコアが伸びないとかね、相手が枯れちゃうっていうこともあるので、まあそれでやっぱり電信やったらいいんじゃないかなっていうところで多分始めてるんですよね。で、最初の、その一番最初の電信の更新は、自分から呼んだわけでもなくて、まあ、せっかく電源あるし、と思って、空いてる周波数で VVV でちょっと練習してたんですよ。はいはい、心の準備をしようと思って。はいはい、そしたら、その VVV に対して応答が来てしまったっていう。
これあるんですよね、本当に。
あるんですよ。
もうあるあるですよね。
そうそう。それが本当の最初の私の電信の
通信です、その時は国内だったんですか？
国内ですね。50メガかなんかだったと思いますね。
ああ、よかったですね。海外だったら本当に堂々としてましたね。
そうです。で、そこからもう、一回やってしまえばもうこっちのもんで。
そうそう、ね。
ちょうど自転車の補助輪が外れたみたいな。一回こぎ出してしまえばもうどうってことないってやつで。
走り出しちゃいますよね。
で、そこから多分総合コンテストの中で、まあ、いわゆるマラソンコンテストで7日間ぐらいあったコンテストですけど、何個か CW の更新やって、ではできるなっていうことが分かったっていう、そんなもう思い出ですね。
やっぱり10代前半で覚えてると違うでしょ。
そうですね。当時、強調法で覚えてるんですよ、私。ABC も。なんだったら、はい、ワブもほとんど強調法で覚えてるんですけど。
はい。
で、やっぱり、私、やっぱり音感法で覚えるのは当然その、耳には慣れるっていうのはありつつ、やっぱりなんだかんだ言ってその覚えてるぞっていうステータスを早く作ったのが、なんだかんだ良かったのかなっていう気はしていて、で、あとはもう更新重ねて慣れるっていう方法でしたね、私の場合は。なので、未だに頭の中でその誤調の単語がこう、聞こえることはあります。実際。
あれ、スピードが上がらないって言うんですよね。
言いますね。で、私の場合、まあ、スピードはもう、しょうがないから、モールスランナーで訓練するしかないとかですね。まあ、実際の、WPX とか、この間もありましたけど、出てやってみるとかいう感じで、まあ、それは慣れてはいってるんですけど、 まあ、それよりも私の場合は手書きログでずっとやってたんですよ。はい、学校クラブ、はいはいはい、ロギングのパソコンがなかったので。
はいはい、
なので、その、聞いて、文字に起こすのは早いんですけど、はい、キーの指にまで伝達いかないですね。そこが多分一番ネックです。うん、速さが上がらない。頭、二段階になっちゃってるんですよ。頭の中で、とつつとって高速で聞こえて、ピーって手で書けば早いんですけど、はい、ピーってこう、指、右手の薬指を動かすにすぐちょっとラグがあるっていうところが実はあって、うん、まあ、それもモールスランナーで頑張って訓練しましょうって言われたら、はいって言うしかないんですよ。そんな感じですね。
その辺はありますよね。
うん、モールスを文字に変えるのは頭の中で早いんですよ。うん、で、そこから書くのも早いんですよ、うん。人間慣れてるんで。キーボード打つのがですね、うん、意外とそこの伝達速度が遅くてですね。
うん、そうなんですよね。
反応鈍くて、そこで、あ、次って、一瞬ドキッとすることがあるっていう感じですね。うん、あれをもうちょっと慣れないとなっていう。うん、
完全に頭の中ではデコードできてるのに指が追いつかないっていう。うんうんことはありますね。でも、今のロギングソフト、入れてエンターを押さないと、そのコールサインコールバックしてくれないから、どうしても止まっちゃいますよね。
そう、やらざるを得ないんですよ。
っていうのも、手で打った方が早いってことがあります、そういう場合。
はい。
なるほど。
なるほどね。
じゃあ、今度は、コズ。
はい。じゃあ、今日の、2曲目ということなんですけれども、私の方からは、聞けばわかると思うんですけれども、森進一さんが、歌っていた、冬のリビエラというもののセルフカバーで、大滝雄一さんの、夏のリビエラという曲です。で、こちらの方は、ギターはシンセサイズ、ギターは鈴木茂さん、シンセは松竹秀樹さんが、参加されてて、アマチュア無線も関係、してる方も、参加しているというアルバムです。どうぞ。JFM-ELG 小畑です。こちらの番組、だいぶ長くなって599回ということで、まあ、長く、無事続いてよかったなと思っております。これからも皆さん、聞いていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ということで皆さんのね、CW の、経歴をね、お聞きしたところでね、
はい、
ちょっといろんなCW のお話を、これここでね、ちょっとフリートークの形で。
思い出をね。
思い出をね。うん、まず皆さんあれです、やっぱり、結構試験のためにまず CW が入ったっていうのは、いらっしゃいますね。
はい。みんな、ほとんどそうです。
ほとんど必須ですからね。
うん。だから今、一山で電信ができないっていうのは、なんとなくこう、頭の中で理解はしてるんだけど、はい、信じられないんですよね。
実は私ね、うん、ずっと二山で、
はい、
和分するという気がはっきり言ってなかったんで、
あは
い、だから和分がないと一山取れなかったんだよね、当時。で、まあ、海外の、なんていうか、いろんなコンテストとかやってたんで、うん、そうすると、一山はもうええわと。
諦めたんですね。
諦めました。で、その後、実は FCC の方でアメリカの受けたんですけど、
はいはいはい、
あれはもうすでに CW なくなってて、で、取れて、で、それを取って二山のエクストラだったんで、はい、某、りょうさんに。FCC エクストラ持っとるくせになんで一山ないねんと言われまして、
はいはい、
これ
は
いかんと。
はい、そうです。
はい。でもこの時もすでに一山でもね、電子なくなってましたんでね。
あ、
はい。
よかったですね。
よかったです。
あんま自信もなかったんですね。
ないです、ないです。
はい。
はい、もう楽勝で取りましたけど、ね。
はい。
まあまあまあ、一山なんで、それなりの勉強しないと、結構、ね、放棄はまあ、まだしも技術も結構、まあ。
放棄の方が大変ですけどね。
ありますけどね。はい。
もう一番最初の電信級の時の試験なんか大変だったじゃないですか。
はい。もう対面でね、
はい、
受信は部屋の中で、まあ、テープレコーダーの音で
聞きます
。それはいいんですけど、はい、送信ですね、
はい。
送信の方が対面で、で、相手の方から、まあ、紙渡されて、これ打ってと、
うんうん。
で、例の紙テープみたいな、
はいはいはい、
あれで、探偵頂点の長さ分かるわけなんですよね、
はい。
で、それがくるくる回っててね、緊張しましたね。
しましたね。試験官がそこに座ってるんですもんね。
一対一ですもんね、
目の前にいて、目の前に機械があって、点検があって、
はい、
プリンター横にあるわけですよ。
そう。
で、カタカタカタ言ってるわけですよ。
で、試験官がこう眺めてるんですよ。
眺めてるんですよ。
触りながらね、こう巻いてるんですよ。そうそう、わかるんですね。すぐね、探偵頂点が。
もうこいつヘボだなと思われながら。
ね
え、その、なんていうか、普通の筆記試験よりも緊張はすごいですね。
一対一だね。
そう。
あの、 電源はそんなに高級な電源じゃないんですけど、なんかあの鉛筆削り止めるカラングで止めて
て、動かないようにね。
で私左利きなんで、あれこう左に移さないといけないんですよね。まあその動作があるんでね、ちょっと落ち着きましたけどね。こう外してこうやってこうやって、
あ、ワンクッションあったんだ。
ワンクッションあったんですよ。
準備する時間が、はい、なるほどね。
いきなりこう始めるわけじゃなくて、でこうやるもんだからちょっと調整もできるわけですね。カタカタカタってやってみて、そういう気持ちの余裕はあったんで、なんとかなりましたけど。
電信のあの設置があるときって、はい、あんまりこうどういう風にやればいいかって参考書がなかったような気がするんですけど。
そうそうそうそう。あの当時 YouTube なんかないし。
そうですね。
ねえ、こうやったっていう、その、受験機もあんまり出てこなかったですよね。そうです
よね。私、まあ先ほど言ったように、たまたま電信クラブだったんで、まあ、テープ聞くだけじゃなくて、電検もあったんで、
はい、
あの、そこの担当の人が、あの、まあ、一通、いわゆる一通ですね、持ってたんで、まあその辺も教えてくれたんでよかったんですけど、まあ、どうやってやるのかなっていうのはちょっとこう、問題集とかに載ってないですからね。で、その受信用紙とか、なんか普通見たことないものが並べられるとか、配られたりとかして。
はいはい。
ちょっと緊張しますね、そちらの方もね。
そうですね。あの、試験の時に初めてあの受信用紙を見るわけですよね。
そうですね。
あの、マスのあれやつね。
うん。
で、一文字ずつこう入れていくやつ。
うん、そうそうそう。
そうそうそうそう。
オーブンだと横に線が一本
書いてある、ね。一本だけですね。
そうですね、うん。はい。和文は縦なんですよ。
和文縦、
一山の時そうでしたけど、うん、こう縦のやつにこう埋めていくわけですね。
なるほど。
で、まあ大体カタカナで書くわけです。
はい、
それもあんまりよくわからずに途中、うん、あのひらがなになってたりするんで、うん。
そういうガイドライン、今でこそあるんでしょうけど、昔全くなかったですよね。
なんか、うん、書いてあってもなんかすごく簡単に書いてあって、よく理解できてないまま試験を
受け
て、うん、
大文字で書けばいいのか、筆記体で書けばいいのかとか、うん、悩みますよね。
うん、あそうですね、う
ん。あれはっきり言って何でもいいんでしょ。
何でもいいみたいですね。明瞭であればいいっていう。
そうですよね。で、私はあの、一個だけ先輩に聞いたことありましてね。あの、とにかく、わからんかった単、あの、文字は抜かせとか。
あ、そうそう、そう、
はい、
う
ん。で、抜かして、後で見たら、想像できると。
ああ、
うん。あの、ね、ABC のバラじゃなくて、文章送ってくるんでね。
はいはい。
平文ですからね。
そう、平文なんでね。
THE の H は分かんなくても、うん、後から見てるとこれは H が入るだろうって推測できると。
うん、ね。そうなんですよ。だからまあ、受信の時はね、別に試験官あげてもね、みんな部屋の中で見てるだけなんで。
まあ、なかなか後でこう付け足す時間っていうのはこう難しいんですけどね。
そうですよね。
終わっちゃったら終わりですからね。
ないですよね。うまいとか言われるとめっちゃありますよね。
だから、途中で気がついたら入れられますね。
そうですね。
減点法だから、
う
ん、あの、抜けた減点よりも間違った減点の方が大きいから言われてましたからね。
わ、うん、かんなかったら飛ばせ。
そうですね。
でもね、こだわっちゃ
うんですよね。抜けが1点で間違いが3点とかそんな感じだ
よね。そんな感じですよ。
そんな感じ。
うんうん、聞いてて、あの、わからないとね、やっぱり気になってね、次の、文字飛ばしちゃうんですよ。
そうそう。
もう一ブロックも抜けちゃったり
そう。パラパラっとね。
うん。
あれはやりましたね。
そうですね。それだけ聞きましたね。あの、無線で SSB で落中してるときに、
はい、
あの、うん、CW の受け方ということでね、教えてもらえる。うん、あの、大 OM さん結構いらっしゃるんでね、あの、はいはい、ローカルで落中しててもね、うん。
あの、試験官の方が座っててこう、テープでこうやってる、あの、テープがですね、
うんうん、
この間ヤフオクかなんかに出てたんですよ、ね。
そうなんですか。
思わず買っちゃうかなと。
買った。
買ってない、買ってない、買ってない。
あれ、一回使ってたとおしまいですよね。
だと思うんですけど、うん、割と幅広い。
維持すれば、このぐらいありましたよね。
ありました、ありました。
で、こう、トトトと真ん中にこう、モルスが書かれて、一回書いたらおしまいですよね。
まあ、再利用できないですよね。
ねえ。
そう。
いまだにあるんだ、ああいうのが。
うん、あの自衛隊とかで、こう、公開してるときに、その電信の送信体験みたいなのができるところがあるんですよ。うん、
なるほど。
で、そこで自分で打ったテープをね、もらって、来たことあります。
なるほどね。
最近ですから、まだ、まあ、当然、まだ使われてるんだと思うんですけど。
うん
うん、まあ、あるとこにはあるんでしょうね。
そうですね。
ハグフェアでもなんかそういう展示されてるとこありましたね、クラブで。
うんうん、
あれ見ると、でも、符号の綺麗なの汚いのは一発分かっちゃいますね。
うん
う
ん、
そうですね。ちょっと恥ずかしいところなんですよね。
縦振れはやっぱり難しいですよね。
ああいうのやっぱり縦でやんないと面白くないってのありますけどね。
それは、確かに。
試験じゃなければどうやってことないです。うんうん、
そうそう。試験じゃなければね。試験だとちょっと緊張して変な風になっちゃいますけど。
で、あと次に実際に皆さんね、QSO してると思うんだけども、どんなスタイルでやってるかですね。
うん、
パソコン派が今多いんですかね、やっぱり。
私はパソコンでしかやったことがないんですよ。
う
ん
う
ん、
じゃあ、ちなみに、うちの設定を言いますとね、エリキーが1台繋がってるんですよ。
はい、
それと、パソコンのキーイングのパラレルで、
うんうんうんうん、
どっちでも打てるようにしてあるんですよ。うん、
パッと手でいろいろメッセージ打てるようにして、
はい、例えば、コンテストの時は、例えば CTS ウィンのボタンで、ファンクションキーで定型文を送れるよ。で、なんか余計なことを聞いてきて、うん、メモリーされてない内容の時には、エレキーをオンにしといて、そっちで叩く。
知り合いの人なんか呼ぶとそういうことありますよね。
あるんですよ。で、なんか余計なことで相手の名前打ちたいなと思うと、そのパソコンのキーイングをやめてというか、もうパラで走ってるんで、あの、エレキの方で叩いて、うん、また、その、コンテストに戻るときには、その、パソコンの方で打つと、うん。そういうことにしてます。
私の場合はもう、とりあえず、最近全くやってないんで、うん、とりあえずは、パドルだけついてますね。右左、単点、頂点。最近無線機全部、対応してますんでね。はい、それでできるんで。はいはい、それはやってるけど、打ったことない。
私は外付けにエレキがついてて、うん、エレキ、外付けにつけとくと、スピード調整が簡単なんですよね。
そうですよね。つまみでできてますもんね。
無線機だとわざわざこう画面出してこうやらないといけないんで、ちょっと大変なんですけど、うん、まあ、外付けだと割と簡単にできるんで、
一応
外付けにしてますね。
私が外で移動運用するときは、やっぱりパドルなんですけど、移動用のちっちゃい、これ、現物今持ってきてますけど、うん、手のひらサイズよりもちっちゃいぐらいですね。これ、いい例え方ができないですけど、この大きさを。マッチ箱に入っちゃうんじゃないかっていうぐらいのサイズの、パドルを使って、裏磁石になってるので、これを817にこうペタってくっつけて、で、左手で打ってます、これを。
はい。それはマイクロスイッチかなんか
マイクロスイッチですね、中が。はい。だからカチカチカチカチ言うんですけど。
自分で作ったんですか？
いや、これは作ったものをいただきましたね。はい、大山さんから。
私も当時、マイクロスイッチ使って、マイクロスイッチって棒の出てるやつありますよね。はいはいはい、あれを、とにかく、そのまま使ってましたね。
私も作ったことあります。はい、あれに、金の子の刃をパドルのレバーの中心に入れて、はい、で、その両側にマイクロスイッチつけて、そのマイクロスイッチの反発でちゃんと戻ってきてくれるんですよ、
ね。あれ、うまいこと戻るんですよね。
で、カチカチやって、やりましたね。エレキーに、自分で作ったエレキーにそれを組み合わせて、遊んでましたけど。
私もパドル、これじゃないですけど、一番最初にそのマニピュレーターっていうんですか、パドルは自分で作りましたね。ダイソーで木のスプーンを2つ買ってきて、木のスプーン2つ買ってきて、はい、絵のところにサイコロをつけて、サイコロにこう縦にネジ通して、これ軸にしてとかいろいろやってましたよ。懐かしいですね。
懐かしいですね。
結構皆さん自作派多いですね。
多いですね。
木、まあ、ね、製品買ったりするのも、まあ、さっきのバッグ系もそうですけど、ありますけども、やっぱり、工夫凝らして自分で作ってるのが。
自分で作ってるのが好きなのもあるけど、まあ背景にはお金もないっ
ていう。そうそうそう。高いですよ、普通に買うと。
そう。
ね。
その、金の子で思い出しましたけど、金の子でエレキを操作するんじゃなくて、金の子そのままマニピュレーター使う。両側に、ネジのつけてですね、そこを、端点、頂点じゃなくて両方繋いで、
はい、
もう自分で、1対3作るんですよ、左右で。
横ブレ。
横ブレ、普通の横ブレにしちゃうんですよ。
シングルレバーパドルってやつ。
そうそうそう、そういうのでやってましたね。
あ、そうですか。
うん、
なるほど、ね。なかなか。
皆さんいろいろ工夫してますね。
金の子だとちょっと柔らかいんで、少し遅れるんですけど。
ペロ考えですね。2枚にしようかとかね。
はい。
いろいろ考えてやりましたね。
やっぱ QS をするだけじゃなくて、やっぱり自作というか、
はい、
自分でなんかアイデアを出してやってる感じで。まあ、先ほどディレクトしたようにお金がないっていうのはあるんです
よ。それもありますけどね。
ありますね。
でもね、やっぱり楽しかったですね。
楽しかったですね。
まあ、皆さんそういうのをね、楽しんで。
エレキのね、キットとか基板がこう CQC についてきたりとかして、
はいはいはい、
自分で、まあ、ピック、に書き込んでやったりとかね、
はいはい。
なかなか面白かったですね。
面白かったです、ね。
いいネタではありますよね。
あと、皆さん、まあ、その、マニピュレーターどうのこうのってね、あると思うんですけども、例えば今、聞くときの音の周波数とかね、それから、どういうふうな、そういう、運用されてるかって。まあ、私はもう大体、もう、デフォルトばっかりしか使ってない。
800ぐらいですか？
ん
?800Hz ぐらい。
まあそうですよね。
700Hz。
いや、あんまり気にしたことないです。
あ、そうですか。
多分800ですかね。私もデフォルトっていうか 800Hz で聞いてますけども。まあ、高いって言われるんですけど。
高いですね。
あんまりこだわったことないんです
か、ね、私はね、600設定してます。
うん、ああ私も6、この間やってみたら600でやってたんだけど、うん、なんか自然と700に近い方に行っちゃってますね。
やっぱり耳心地よいところが、
ね。あ自分のやっぱり好みってはね、うん
で。ただね、もっと低いのが少ない人いらっしゃって、うん、コンテストの時は低い方が聞きやすいとかね。
あまあ、長時間の方が耳に優しいってのありますよね。
低い方が好き。
私は 400Hz 等なので。
400Hz だいぶ低いですよね。
400Hz 等です。はい。
うんやっぱり400ってね、低いって感じるんですよ。うん、でただ、我々の年になってくると、低い方がいい。
あのね、うん、低い方で聞くんだけど、なかなかこう染み込んでこない、ね。染み込ませるためには少し高い方がいいから。
いい感じになるのでね。
あります。うん
はい、まあ、どの音が耳につく、入りやすいかっていう、脳みそがこう認識しやすいかっていうと、やっぱ高いところになるんでしょうね。うん、
そうね、う
ん。
そうね。
あとコンテストとかでやると、まあ、QRM というかね、うん、まあ、ちょっと周波数の違う音とか入ってくるんで、うん、どのぐらいのその、なんていうか、バンド幅で、まあ、昔ね、クリスタルフィルターとかなんかいろんな、メカニカルフィルターとかね、入れましたね。100Hz とか 500Hz とかいろいろありますよね。
今 DSP でね。
そうです。今はもう。
200くらいまでは絞れますから、
ね。そうですよね。
100まで絞れます。
あ、100まで絞れます。
はい。うちはですね、DX のペディションを追っかけるときは狭くして100で聞いてます。うんうん、もうその曲を聴けばいいですから、もう専用でそこで聞いて、600Hz でそこが聞こえるようにセットしてます。うんうん、ただ、コンテストのときは幅広く撮りたいんで、うん500ぐらいの幅で、うん、で、自分の好きなトーンで聴いて、うん、他のトーンでも、他の曲聴けるように、ちょっと広げて、聴いてますね。う
んうん、じゃあ QRM は
?QRM は耳でフィルターかける。
うん、私、この間やった時はダメでしたね。耳フィルターが効かなくて、結局 100Hz まで絞って、200Hz か。
絞って、うん、絞ると、
絞ってそこだけ聴いてましたね。
ランするときに、ちょっとずれて読んでる曲いっぱいいるわけですよ。そうすると、100に絞ってると、それに気がつかないんですよ。
う
ん、
そうそうそう、う
ん。それは確かにそうです、ね。
みんながみんなゼロにしてこないですからね。
ゼロにしてこないんですよ。そうそうそう。で、撮ってもらおうと思って、ちょっとずらしてくるんですよ、みんな。はいはいはい、50、100、150ずらしてくるんで。で、フィルター絞ってると撮れないんで、うん。で、こっちはちょっとあらかじめ文句を広げとかないと、ダメみたいな感じなんですけどね。うん、そんな感じで。
私は、QRM がなくなるまで広げ、ギリギリまで広げる。
あ
で、QR、絞ってって QRM がないなっていうところは、例えば500だったら500でしばらく運用するし、うん、なんか近いとこから被ってきたと思って、もっと絞んなきゃって言ったら300とか落としていくっていう、うん、そういう感じですね。広い方が基本的に、さっきりょうさんおっしゃったように、うん、拾える幅も広いですし、あと、耳にも優しい気がしていて、聞きやすい。
ちょっとね、厳しいですよね。
そうなんですよね。
音質がなんかこう、馴染まない音質
になる。そうなんですよ、うんで。聞きやすくなるっていうところがあるなと思っていて、結局、音絞っちゃうと、ノイズの対比幅まで絞まっちゃうんで、
そういうことがありますね。
そうそう。逆に弱い信号を取るとなるときに、ちょっと面倒くさくなっちゃうってことがあるので、そんな感じで、SSB でも全く同じですけどね。渾身がなくなるまで、ギリギリまで広いです。う
ん、なるほどね。やっぱり皆さん、人それぞれですね。
人それぞれですね。はい。
あと聞くときはスピーカー鳴らしてますよ。ヘッドホンですか、イヤホンですか。そこら辺はどうですか。私はね、もう、でもスピーカー、あまりね、ヘッドホン、長いことしてるとちょっと痛くなってくるんで、もう、音は、スピーカーが流してるんですよ。うん。家の人にうるさいぐらいですけど。ピーピーピーピー。
それ気になるんで、私はイヤホンにしてますね。うん、片耳にしてて、片耳はちょっと周りが聞こえるようにしてますけど。はい、そう
ですね。うん。私は最近イヤホンですね。ヘッドホンだとね、耳疲れるんですよ。うんうん、で、イヤホンに変えましたね、最近。
うんうん、なんか CW のこう弱い信号を取るときは、いわゆるカナル型イヤホンっていうんですか、うん、こう耳に入ってくるタイプのイヤホンがいいとかいうのを聞きますね。
そうですね、鼓膜にくるから。
そうそう、鼓膜に近いからなんでしょうね。
集中するときは
ね、そうですね。ありますね。
その辺は皆さん一致してるようです。
そうですね。はい。ということでね、今日のね、第3曲目、お送りしたいと思います。
はい。じゃあ今日3曲目はね、私の方からもう1曲なんですけれども、まあ、599回ということで、電信に関係した、曲を選びました。ピンクレディの SOS という曲でして、うん、この曲はイントロにまあ、モールスの SOS が入っているということからですね、うん、当初、途中で放送禁止になったというエピソードもあるような曲なんですけれども、まあ、今は多分、問題なくかけれると思うんですが、当時、この担当した方、ビクターで担当された方に 確認してみたんですけれども、これ話題性のためにわざと入れたのかなってお伺いしたんですけれども、特にそういうことはなかったんですけれども、たまたまなんか、オンエアしてる途中でというか、何回かオンエアしたら、あの途中からオンエア禁止になって、イントロを絞ってオンエアすることになったんだよっていうような回答をいただきました。うん、ということで、ピンクレディの SOS です。よろしくお願いします。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山一陸徳を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸徳の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
今日の番組、皆さんいかがでしたでしょうか。
はい。
599ということでね。
はい。
599、5NN。
はい。は
い。まあ、電信のね、皆さん。まあ、皆さんやっぱやったんですね。
やってますね。はい、しかもいろいろ工夫されてね。
そうですね。
はい。
うん。
まあ、電信級、まあ、私も電信級取ったんですけど、私1年ごと取ってたんで、ちょっと免許証の話になるんですけどね。うん、1年目、2年目、3年目とあの、電信電話、ニヤマト撮ったんで、全部同じ色の、まあもうだいぶ古いんで、ピンク色の見開きの写真のついてるやつですよね。免許証って変わってますよね、結構皆さん。
きますよね。
ね、
はい、今はカード型になって、
ね、はい。カードになってて結構感動しましたよね。
私、アマチュアのやつはカードのやつがなくてですね。
そうなんですか。
一山までまだパウチの安っぽいやつが終わってしまいました。
無理に紛失しちゃうと後ろにハイフォーマンスとか
そうですね、変わっちゃうんですね。
はい、
はい、私のクラブの後輩1年後輩が4アマ3アマ取った時はカードになってて、うん、私の時はそのラミネートだったんですね、うん、すごい羨ましかったですよ。いいなーと思って、まあ、それで1アマ取りに行ったっていうのもありますけど、
ね、なるほどね。
りょうさん一番古いかな、免許証という。
免許証一番古い、ピンクの見開きの、中に2枚紙が入ってる、はい、古いやつです。
そうですね。
はい。当時の写真見ると、学生服を着て、丸坊主でしたね。
おそうですね。免許証だけはこれ、
変わりませんからね。
変わりませんからね。
一生もんなんでね。
はい。はい、
結構皆さん若い時の小学生の時の写真載ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと。
身分証明書に使えるっていう割には写真がそう持ってなくて、
そういうことですね。
まあ、使えますからね、本来。でもこれ顔ちゃうやんと。はい、どうもありがとうございました。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの宛先ですけれども、メールの場合、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またホームページにありますメールフォームからもねお送りいただきますので、そちらの方もご利用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB スタと
JF7ELG コアだと、
はい、JG1 の ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
73さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。